気をつけることっていうのは何かございますか？
心臓の手術をした方、低侵襲だからといってその特別に注意しなければならないということは、あまりなくてですね、ただ心臓の手術をした方にはですね、共通して注意していただいているということがあります、一つは人工弁ですね。人工弁を植え込んだ患者さんにとって、一番怖いのは人工弁感染、すなわちバイ菌が人工弁に付着して住み着いてしまう状態というのがあります。これを感染性心内膜炎というふうに言いますけれども、こうなるともう一度手術をして人工弁を取り出さないと治らないという状態になってしまいます。でその原因として、虫歯であったり歯周炎というのがあると、その人工弁感染のリスクというのが上がりますので、手術の前から口腔内を健康にしておくということが大事になります。またですね、口腔内のその治療ですね、虫歯を治療する、ないしは抜歯が必要となるといった際には予防的に抗菌薬を使用するということが大事になります。
はい。ところで先生、人工弁というお話が出てきましたが、人工弁は種類があるということですか？
そうですね、いろいろ種類あるんですけれども、大まかに分けると2種類ありまして、一つはカーボンとかチタンといった、金属に近い材質でできたもの、これを機械弁というふうに言います、また一方で、牛や豚の生体材料というものでできたもの、これを生体弁というふうに言います、それぞれ特徴、利点欠点がありまして、機械弁は耐久性があって、数十年は普通に使用できるというような前提で作られていますけれども、生体弁は10年から20年前後で、劣化をきたすために、その際はもう一度その人工弁を再置換しなきゃならないということになります。また機械弁が留置された患者様は人工弁にその血の塊、すなわちその血栓がついたり、脳梗塞を起こしたりするのを予防するためにですね、血液をサラサラにする治療、これは抗凝固療法といいますけれども、これを一生継続しなければなりません。毎日薬を内服し続けること、それから数ヶ月ごとに血液検査を行って血液のサラサラのですね、お薬の量を調整するということが必要になります、一方で、生体弁ではその抗凝固療法というのは必要ありません、それぞれの人工弁に長所や短所がありますので、その特徴を理解していただいて主治医の先生とよく相談していただいた上でですね、どういった種類の人工弁を使用するかというのを選択していただければと思います、
先生、地方から手術にいらして、またそれぞれのお家に帰られてという患者さんもいらっしゃいますよね、定期的に検査を行うのはその地元に帰ったお医者さんでいいんですか？
そうですね、それぞれ の地域の病院でも十分そういった血液検査はできますし、そういったその抗凝固療法 をよく分かっていらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃいますので、それは特に問題ないかなというふうに思います、
じゃあ地域のお医者様との連携も取れているということなんですね、さてこの低侵襲の心臓手術についての岩手医科大学での取り組み状況というのはいかがでしょうか？
この低侵襲手術はですね、今後も引き続き進めていきたいと思っているんですけれども、その手術をより早くですね、ないしはより安全に進めるためにですね、医療器具がですね、いろいろとだんだんと市販されてきております、例えばですね、この人工弁の種類になるんですけれども、スーチャーレス弁といって、普通は人工弁を心臓に縫い付けるためには十数本のたくさんのですね、針糸をかけて結んでというような使用するんですけれども、その針糸をですね、ほとんど使わない、ないしはもう 2、3 本で、植え込めると、そういった構造の人工弁も出てきています、それを使用するとですね、その植え込みの時間が非常に短くて済むと、そういった利点があります、 あとはですね、その糸を結ぶわけですけれども、まあ、その糸を結ぶ際には1回につき、まあ、7回から8回ぐらい糸結びが必要になるんですけれども、それを十数本使ってやるとですね、まあ、1回 の, ベンチ間で、まあ、合計100回以上ですね、糸結びをしなければならないといったことになるんですけれども、まあ、その糸結びをですね1回 の, 操作でですね、まあ、固定できるといった新しいタイプ の, 糸っていうのもまあ出てきています。まあ、これも手術時間の短縮につながると思いますので、こういったですね新しい機械ですとか、まあ、デバイスをですね取り入れながら、その手術時間の短縮や、まあ、その手術の低侵襲化っていうのをですねさらに目指していきたいというふうに考えています。
さあ、それでは先生、最後の質問なんですけれども、これは今日のテーマ、低侵襲の心臓手術だけではなくて心臓血管外科の領域のお話ということで、はい、ちょっと広いお話を伺いたいんですけれども、はい、今後の展望というところはいかがでしょう。
はい、もちろん患者様のですね治療のクオリティを上げていくという意味で、長期的なですね心機能をいかに保持するかということで、まあ、手術をですねしっかりと仕上げる、ないしは手術方法を追求していくといったことがありますし、あとはその遠隔期の合併症という、例えば脳梗塞を起こしたり心筋梗塞を起こしたり、まあ、再手術が必要になったりといったことがありますので、まあ、そういったことをいかに下げられるかといったことを追求していく、
はい、
そして今日のテーマでありますその低侵襲化っていうのをいかに進めていくか、まあ、それから今ではその内科とか外科のですねそういう垣根っていうのがだんだんと少なくなってきておりますので、はい、いろんな科との先生との結びつきですね、そういったハートチームっていうもので総合的にアプローチしていくというところが大事になってきます。
はい、
まあ、これは患者さんに対する治療ということの話なんですけども、
はい、
あとは医療側のですね改革っていうのも迫られてまして、まあ、一つはですね働き方改革っていうのがですね今喫緊の課題になってまして、まあ、特に心臓血管外科っていうのは手術の時間だけではなくって、まあ、術後 の, その不安定な患者様をですね、まあ、ずっとそばで見続けているといった、まあ、術後管理といったのもつきものでしたけれども、まあ、そうするとですね、まあ、日中は手術で、夜は術後管理ということで、まあ、24時間働き続けということでは働き方改革はちょっとできないわけですね。まあ、そういったメンタルヘルスといったところにもですね目を向けていく必要があるというふうに判断をしております。まあ、その改善をするためにですね安定している場合にはですね、まあ、例えば遠隔で管理をしたりとかですね、ないしは心臓外科以外の医師ですとか、まあ、パラメディカルのスタッフの手を借りてですねそのタスクシフトといったところで心臓外科医の負担をですね減らしていこうといった試みをしています。まあ、あとはですねその心臓外科医療をですね今後も長くですね10年20年30年と継続していくといったことにあたってはですね若手 の, 心臓外科医を育成、ないしは勧誘していくといったことで心臓外科の継続性というのをですね担保していく必要があるというふうに考えています。で、心臓血管外科っていうのは絶滅危惧種と言われてまして、若手心臓外科医の不足ですね後継者不足といった問題が今差し迫ってまして、これはその先ほど言った働き方改革とも直結してくるんですけれども、
きついからやめようぜなんて ね, ね言ってる選ぶ方もね
その労働環境をですね、改善するといったこと、それからあとはその心臓外科のですね、魅力というのを伝えていくということですね。例えばですね、非常に具合の悪かった患者さんがですね、手術を機に見違えるように元気になって退院されていくといったですね非常にダイナミックなやりがいのある診療科であるということもですね、
はい、
これから医師を目指す学生ですとか専門性を選んでいく研修医にですね伝えていくということはですね非常に重要だなというふうに考えています。
はい、
実際ですね今心臓血管外科の医療がですね、行えない地域っていうのも出てきているのも事実です。 これからですね、この岩手というないしはまあ東北、まあ、大きな話ですとまあ日本という国でですね、しっかりとですねこの心臓血管外科診療というのが継続して行われるためにはですね、今言ったようなですね取り組みというのが急務であるというふうに肌で感じている次第です。
はい、今日ご出演くださった小泉純一先生の場合はなぜ心臓血管外科を目指してくださったんでしょう、この道に進んでくださったんでしょうか。
そうですね、やはり私もその手術で非常に具合悪かった患者さんがですね、非常に元気になって退院されていく診療を間近で見てですね、やはり非常にやりがいのある仕事だなというふうに感じてですね、これまで続けてこられたわけですけれども、
やはりやりがいとか意義を学生さんたちにお伝えすることもまた本当にじゃ大きな役割というか意義があるかもしれませんね、先生ね。
やっぱりもちろん労働環境とかそういったところも大事ですけど、やっぱり最後はハートですので、そこがしっかり伝えられるということが大事かなというふうに考えてます。
はい、